建築系美術ラジオです。今、先ほど、浦安で高橋健さんの、病院を見てきたんですが、その、まあ、帰りといいますか、深川一福さんにお邪魔して、今向かいで、実は磯達也さんが松田達さんの展示を見てらっしゃるというようなものを眺めながら、一服でこれから話そうと思います。磯さんはなんかこの後用事があるそうなのでなんかいらっしゃれないみたいなんですが、まあ松田さんのその展示についてもうすでに飲み屋さんでいっぱい喋ったことが、ラジオに出つつあるっていうようなっていうかもう出尽くしましたかね3回っていう状況なんですけれども、じゃあそもそもその物を見てから喋ろうかっていう、まあ、美術のスタンスみたいなものもあるので、まあ、物から始めようかっていうところで展示の話からしようと思うんですけれども、そうですね、なんかやっぱり物、あ、磯さんがこんにちは、物をなんか松田さんが今回展示なさっていて何か印象とか、あるいは白浜さんがその松田さんに物を並べてもらった状態で、まあ、どういう印象を持ったかとか、そこら辺からお話お願いします。
松田さんとの展示の話というのは、まあ、ちょっといろいろいきさつがあってですね、まあ、僕がちょっと松田さんに、ちょっとご恩がありましてですね、まあ、それのお返しという意味も含めてですね、展覧会をやるというのが一つあったんですけれども、もう一つはまあ、松田さんの、プランをですね、彦坂さんの皇居美術館空想の中でちょっと拝見していて、まあ、すごく興味を持ったっていうことがありますし、まあ、決め手になったのはやっぱり玉田プロジェクトでの展示を見て、まあ、松田さんの特に模型ですね、模型のまあ圧倒的な美しさにまあ僕は結構感銘を受けてですね、まあ、これも美術の目として彫刻作品としても見てもまあなかなかいいんじゃないかというふうにまあ思ったのがまあ最終的な決め手でありまして、もうその例えばこの間のラジオの中で南さんがその指摘してましたその構造上の問題とかですね、施工上の問題というのは僕らには逆にわからないんですけれども、その作り上げたその形の美しさと、もう一つはその彦坂さん の, こあの皇居美術館のプランですね、あれを、まあ、実際に僕も模型作りは彦坂さんと一緒にやっていてその過程というのをよく知ってるんですけれども、まあ、そのプロセスを知ってるからなおさらあれをああいうなんていうシスマティックなユニットモジュールに変換してそれを、変調するというかですね、まあ、本案というふうに松田さんおっしゃってますが、そのなんていうか見事さというか面白さというかその辺に僕はすごく感銘を受けてですね、まあ、そういう意味で、まあ、そういうプランとして僕は、まあ、面白いなというふうに思ったのが大きい理由ですね。それからもう一つはアンビルドの面白さというのが僕は、まあ、勝手な思いですけれども何となくあって、美術の場合ではまあそういう構想とかその紙の上のものというのも十分作品になりうるので、まあ、なんかそういうまあ、彦坂さん流に言うと、シニフェですかね、シニフェ的にその頭の中で思い描いたものを出すというのは、まあ、一つあるんではないかなというふうに、でまあ、それはちょっと松田さんにもお話をして、アンビルドの面白さっていうのがなんか出たらいいんじゃないかっていうか、これは僕のちょっと勝手な、思いで、まあ、そういうことを伝えたりもして、まあ、そういう面白さ出てるんじゃないかなというふうに思います。
松田さんはいかがですか、
実は展示をやってみて
展示の空間であるとか、
今回は、まあ、その展示準備の、期間とか実は会場がほとんどどういうふうになっているのか深川、ラボは結構ちょくちょく中のプラン変わりますので、それで、今の状態とかがほとんどこう分からない状態 で、まあ、手探りに準備してたところもあります。それで、まあ、本当に展示するよということが決まってから実際、まあ会が始まるまですごく期間が短かったもので、本当にこの、会場に合わせて作品を作ったというよりも、本当に瞬間的に、まあ、その現場に行って、どういうふうに、設営していくかということを考えていったところがあります。ですので いろいろこう計画してできたものではなくて、今、あるもので何ができるかというのを現場でこう合わせながら、展示をさせていただいたというところがあります。で、まあ、会場に来られた方は多分本当に驚くぐらい実はすごくスペースとしてはコンパクトなところで、まあ、作品がいくつか置かして、作品とあとパネルですね、ボードを置かせていただいてたんですけど、まあ、数は、まあ、そこまで多くはないですので、ある意味そのコンパクトな空間で逆に少し密度を出るように置かせていただいたのかなと思ってます。あとなんかちょっとツイッターの書き込みとかで面白かったのは、あそこでラジオが流れていて、で、まあ、ちょっと激しい、まあ、言い争いか分かりませんけど、そういうところ夜中 の、 飲み会の最中の、まあ、議論ですね、それが流れていたのを聞いて、まあ、ラジオの方がもしかしたらインパクトがあったんじゃないかとか、カオスランジっぽく見えたとか、なんかそういうところも聞けて、まあ、いろんな人がいろんなこう見方をしていただければいいと思っているので、結構面白い、意見が聞けたっていうのは嬉しく、思いました。じゃあ
どうでしょう、彦坂さん。
いや、今日もまあ初日は少し早く来て、まだ搬入もできない、されてない状態で待ってて、搬入の現場を、少し見て、ちょっと用事があったのでその後帰ってしまったんですけども、まあ初日でも見てても、まあ深川ラボっていうのはショーウィンドウがあるんですけども、ショーウィンドウに松田さんの作品を置くと非常に、まあ、綺麗というかね、その深川ラボというギャラリーさん自体は、まあ、下町のすでにある日本建築をそのまま流用しているので、決してその、まあ、綺麗なギャラリーさんというものではないんだけども、そういうこう日本的な雑さみたいなものがありながら、それをこう乗り越えていく、非常に綺麗な資格っていうものを松田さんの模型なりプランっていうものがこう示すのでね。でも元々松田さんと知り合ったのはずいぶん何年だったか忘れましたけども、四国への建築ツアーの中で知り合って、あと印象的だったのは新宿のオゾンでの、リスボン建築トレンナーレの帰国展の時の会場構成を松田さんが提案してて、非常にお金がない時に、まあ、非常にお金のかかるプランを言ってですね、僕はずいぶん反対しましたけども、 なんでこう無意味なことにこれだけの金を使うのかっていう、よくわからない。ただ建築の人と付き合うと、とにかく本当にお金をよく使う人たちだなと思いますけども、高いお金をね、まあ、だから商売の仕方が違うっていうか、一つの作品作るときに、まあ、最低でも1000万ぐらいかかるわけですよね、その最低でも建築作るっていうと。で、僕らの場合には、まあ、一つの作品に本当にもっと低額で作っていきますので、最悪の場合には、地面を釘で引っかいて、砂絵でも何でも描いても、とにかくそれで死んでいこうっていう、そういう立場だから、まあ、なんて金持ちなんだろうと思うわけですよね。そのランピ癖があるっていうか、でそういう中で松田さんは、まあ、非常に綺麗なものを作ってですね、まあまあなと思うんだけども、実はオゾンの時でも、かなり困難な状況を松田さんはがむしゃらにこう乗り越えていくんですよね。その果敢な精神っていうのは本当に、まあ、なんかアーティストだなっていう、こう思いがあって、
アーティストですか。
まあ、いろいろ細部にあたって聞いてると、本当にあの時でも凄まじいので、それをこう乗り越えて実現していく。そのくせこうね、私から見るとやっぱり爪が甘いっていうふうには思いますけど、あの時でもこう柔らかいストッキングみたいなのを使ってこうやるんですけど、壁とのその引っ張り方の爪が弱いんですよね。で、僕だともうちょっと詰めていくっていうか、そうすると床面を青く塗って天井にこうストッキングみたいなものでやって、つまり床と天井という両面を作ることによって、建築っていうか、ある種の建築空間を疑似的に作るっていう、こう仕事になったと思うんだけど、上にこう隙間が空いてるんですよね。そうすると天井を作ってるというよりもインテリアになっていくので、そのインテリアと建築の差みたいなものを だから絵画でいうとああいうことやるとやっぱりダメなんですよね。やっぱり法はね、まあ、あんまり概念的じゃないんだよね。あのここに今建築家 の、ま、あの高橋健さんがいる。高橋さんはほらさっきも僕と議論していると原理主義者だって言ってるんです。僕も自分は原理主義者だと思うけど、僕自身は、まあ、いい加減っていうか、もっと大枠で全人類史的なレベルで、まあ、こういう切り分けをしといてこっち側でやっとけばまあいいっていうようなレベルで考えるんだけども、まあ、各自だから切り分け方が違うんだと思いますよね。松田さんの切り分けは松田さんの切り分け独特の部分があって、僕の方から見るとこうもうちょっと隙間を半分ぐらいに詰めてほしいと思うわけですね。でも実際にはほらあれは切れちゃうんだよね、 やりすぎるとね。
正面も別の問題もあるんですか、
うんうん、まあ、だからそのいろんな諸事情があるから各自の思いが違うんだと思いますけど、とにかく細部にこだわり方の角度が違うんです。で、松田さん松田さんですごい細部にこだわるし、私は私で細部にものすごくこだわって、今ここに美術家の、土原ひなさんいるけど、まあ、彦坂は本当になんか細かいことにこだわるって怒られますけども、今日は高橋健さんの見ても、まあ、細部のこだわりってものすごいわけですよね。もう本当に嬉しくなりましたけども、そういうなんかね、こう各自の、まあ、美意識と言ってもいいし、細部に対するこだわり方が各自によって違うんだと思うんですよね。で、増田さんは増田さん特有のそのこだわり方があって、まあそれは僕なんかだから その部分で面白いっていう思いのが強いですよね。その、うん、いない時の悪口で言えば本当に世俗離れしてるというかね、こうだから南さんが心配するにどうするんだろうっていうのは分かるけど、南さんは南さんでさ、なんていうかな、どうするんだろうと思う部分持ってるし、各自みんなどうするんだろうと思いながら、まあ、でも この会場でこれだけの展覧会なさったってことに対して僕は随分評価高いですけどね。
もともとこの展示空間をなんか意図して作られた模型でないのに、なんか結構やっぱりショーウィンドウにポンって置くと美しく見えるし、で大きさも結構実は、まあ、ちょっとあの段ボールは大きすぎたのかなっていう気もちょっと僕は個人的には思うんですけど、でもショーウィンドウにある白い模型はすごく収まりがよくって、だからあんまり準備してなかったっておっしゃる割にはなんかスポッてなんか収まるし、見せられるものが、まあ、あらかじめその準備なさってたしっていうところが、そういうところがやっぱり松田さんなんだなって思いましたね。高橋さんは今日初めてご覧になったんだと思うんですけど、どうご覧になりました？
公共美術館の本案っていうんですか、あれは前玉田プロジェクトだっけ、あそこで一度見てるんで、まあ、他のやつをこう見たわけですよね。で、まあ、気になったのはこう、まあ、一番僕が気になったのは宣言文があって、その都市建築っていうんでしたっけ。で、まあ、増田さんこう都市への、まあ、都市工学科出身ということもあられて、まあ、僕らよりかはこう都市へのその眼差しがある人だなって前々から思ってたんだけども、ここへ来て宣言文っていうのはすごい気になったわけですよね。やはり興味あるっていうかな、気になったっていうか。で、そのあれも文章を読んで、それからもう一回こう建築を見ていった時に、果たしてこう我々とこう見方が違うのか似てるのか、そういう感じで見てたんですけども、まあ、ある意味で違うのかもしれないし、ある意味同じような気もすると。だから結構宣言文がこうやっぱり何を意味し、こう増田さんが何を求めてるのかっていうのは、まあ、これは話題になってるかもしれないけども、やっぱりこう聞いてみたいっていうところはあったっていうのが、やっぱり見ての、まあ、やっぱり印象ですね、うん。まあ、確かに工業美術館の方はそういう意味ではある種 の、 そのなんか巨大さっていうことによって都市性っていうのは担保されてるかもしれないけども、まあ、塩尻のホンペアンとか、あとなんか小さ な、 なんだろう、ギャラリーの案なのかな、あれとか、うんうんうん、とかも、まあ、 必ずしもあれが都市っていうものをその思考して作られたものじゃないのかもしれないけども、でも展覧会として一応あれがこう大きくフューチャーされて宣言文として、まあ普通最近我々の中ではさマニフェストってあんまりやらないんだけども、これやられてるわけでしょ。でそのやられてる意図とそのそれから自分がやってることとのやっぱリンケージっていうのは示した方が第三者の時は伝わると思うので、それが曖昧になってるうちはあんまりこうよろしくないなっていうふうに単純に思いますけどね。
ちょっとその都市建築への話は踏み込むとちょっと大変だなっていう気がその飲み会の時にちょっと思ったんで、ちょっとまだあの周りを回ることにして、磯さんせっかくいらっしゃってるんで何か一言残していただけると、やっぱり展覧会ご覧になって何か印象とかがあれば。
今日のテーマは展覧会がテーマ。
そうですね、はい。
すいません、こんな収録してること何も知らずに展覧会をたまたま見に来て、で僕この後またちょっと別件があるんですぐ出なくちゃいけないんですけど、じゃあ一言だけ、松田さんの、作品はあの公共美術館のやつをやりたまるプロジェクトで見て、で、まあ、面白いなと思いつつよくわからないなと思って見てたんですけど、今日はあの模型と一緒に断面図とかもあの見ることができて、で大仏とかおじの塔とかがあの中に書かれていて、まあ、ようやく分かってきたというところもあるんですけど、まあ、松田さんがどういうこのことを意味してその都市というものを思考しているのかよく分からないんですが、まあ、僕は想像するにその60年代 の、 あのアーバニストというか、まあ、フランスで空想的な、メガストラクチャをデザインしていたような人たちのことをなんか意識しながらやっているのかなと想像してたんですけど、今日見たらああいうその60年代のメガストラクチャーから比べるとちっちゃいなと思ったんですね、規模が、うん、メガストラクチャーだったらもっとでかくていいだろうと思ったりもしたんですけど、ただ僕が想像するようなものとまたちょっと願ってるところが違ったりするのかなと思って、まあ、そのあとあの宣言文のところも あまりにも短すぎて僕にはよく分からなかったので、本当はそっちの説明も今日は聞きたいんですが、聞くところまで今日はやれないような気がするので、はい、そんなところです。すみません。
いえいえ、ありがとうございます。